今日は、この有意識学で教えられます心の働き、まあ、たくさんあるんですけどね、今日は皆さんがこの本当の幸せになるために、まだビジネスで成功するために5つの心の働きを正しくですね、働かせることができたならばうまくいくと、幸せになれるという話をしたいと思います。別境の心の働きというのがあります。別境という心、欲という心、生下という心の働きに、念という心、情という心、絵という心、この5つの心の作用、働きを別境の心と、心の作用と言われます。別境とは何かと言いますと、格別の境、特別の境と書いて、普通心と言ったら必ずですね、対象があるんですね。まあ、この有意識では心の働きをね、大きく分けると8つ、八識と言いますね。私たちの心は大きく分けると8つあります。まあ、これは心の王様と言ってね、まあ、この八識が我々の心の中心として働きます。そして、その心の王様の下にですね、まあ、家来というか、弟子というか、そういう八識の心の下に、この51のですね、心の細かい働きがあるんだと教えられます。で、その中で非常に大切な心の働き、別境と言われまして、この心は未だ善でもなければ悪でもありませんが、皆さんの心として持ち合わせている心、これを善でも悪でも、あるいは善悪どちらでもない、この心をですね、善の方向に皆さんが持っていかれたら確実に幸せになれますよ、ビジネスでもうまくいきますよと、これが別境の心の働きで、まずこの別境という心の特徴はですね、それぞれ対象が違います。まあ、情と絵はですね、まあ、所感といいまして同じなんだけども、それ以外は基本的に心の対象がそれぞれ、欲ならば諸行、生下ならば欠情、念ならば増重、あと情と絵は所感といいましてね、対象がそれぞれ違うと。で、またこの別境の心の働きはですね、普通私たちは、一般人は意識とのみこれは働きます。皆さんが自覚している、普通私だと思っている心を意識と言いますけどね、この意識が働くときにこの心は同時に働かせることがあると。で、これがですね、もし皆さんが悟りを開く、ね、心が成長すると、意識の底にあるこの眼識、さらにその下にある本当の自分、荒屋敷、この眼識、荒屋敷がこの別境の頃として、これが全部善の働きとして動くようになったのが、いわば悟りなんです。でも普通の人は悟ってませんから、眼識、荒屋敷がこの心と一緒に働くことは普通はありません。普通の一般の我々は意識としかこの心は働かない。ただ残念なことに、こういう心を持っていてもね、知恵がないために、この5つの心をですね、悪い方向でもし働かせてしまったならば、この世は苦しみの人生に終わり、未来も、ね、苦しみの人生となってしまいますよと教えられます。この心は善悪どちらでもね、働かせることができますので、今日の話を聞かれて、ね、善の方向に、ね、この心を働かせるように、持っていっていただきたいと思います。で、この心は、ね、5つありますけどもね、5つ一緒に働くこともあれば、また、ね、1つ1つね、働くこともあるし、2つ3つ重なってですね、働くこともあると、まあ、決まってません。 だから私たち心といったらですね、いろんな心の組み合わせなんです。
だからこの心というものをですね、まず定義を知ることは有効ですね。
いろんな心が皆さん起きてきますけどね、この心は有意識で教えられる、どういう心なのか、
まあ、いろんな言葉が、ね、ありますけどもね、
日本語でもかなりの部分がこの有意識学の言葉ですね。つまり有意識とは仏教の基礎学ですから、仏教の言葉が普段我々が使っている言葉で非常に多いです。でも意味をそんなに知らずに私たち使ってますけどね、本来の意味はこうなんだというふうにね、知っていただきたいと思います。今から言う説明はですね、この現状三蔵と言いましてね、仏教界でも非常に有名な優れた、三蔵法師ですね。まあ、その彼が、ね、唐の時代に現れて、まあ、既に唐の時代にはですね、600年仏教が伝わって立ったんですけどね、それまでの仏教をもう一度、ね、勉強し直されて、全部仏教を勉強して、ね、整理、きれいに教えを整理されて、我々に分かりやすく有意識の教えをですね、完成させられたのが現状三蔵であります。それがそのまま今日本に伝わって一応残っております。
まあ、この5つの、ね、心 の、 この定義をですね、知ることは非常に有益ですから、しっかりと聞いていただきたいと思います。
じゃあ早速ですね、見ていきたいと思いますが、まず、この欲という心の働きから見ていきます。まあ、これは皆さんももう知らない人はいない。欲という心の働き。
まずこの欲という心はですね、
対象は何かといったら、諸行の境とありますね。
まあ、この別居はそれぞれ、ね、対象が別々ですから、別。
当然心は対象というものがあって心が起きますから、別境の、心と言われますね。諸行の境を対象にする。境とは境外ですけどね。諸行の境。諸行とは何かと言いますと、楽しむところとありますね。この行と言ったらこれ、普通楽と読むんですけどね。行と読む場合は、これは願うとか、願うという意味ですね。行はこれ願うです。つまりやりたいこと、願うことを仏教で行と呼んでいますね。私たちが願っているもの、皆さんがこうやりたい、見たい、知りたい、欲しているね、皆さんがやりたいこと、願っているものに対するものを対象として起こすのが欲ですね。私たちはいろんなものを願いますね。いろんなものにこの思いを持ちます。願っているもの、願うところ、ね、これやったら楽しいな、これをやりたいなというところに対して起こすのが欲であると。じゃあ欲の本性、本質は何かといったらですね、獣であり、また具体的な働きは言の拠り所が欲の具体的な働きであるとも言われます。でここで、この定義、心の定義をですね、この有識学では生と業という二つのね、捉え方をいたします。生とは何かと言いますと、これは本性の生です。本質、まあ、本義と言いますね。定義の本当の意味、欲と言ったらこの獣というのが本質である、本性である。生とはこれは本質とか本性。そして、業と言いますのは、これはですね、働きですね。まあ、行いという意味もあるんですけどね、ここでは、働きと、具体的な働きと、こう理解されたらいいですね。第2義、第1義、第2義という感じですね。一つ目の意味、二つ目の意味、本質はこうである。具体的な働きはこうである。ということで、現状三蔵は、この、八識も51のこの心の働きも全てね、この生と業というね、定義で心の仕組みをね、詳しく教えていかれました。まあ、これを少し分かりやすく言うならば、 火で見てみましょう。ね、
火。
火というものの本質は何かと言ったら、熱い、ね、温かいもの。熱いのが火の本質ですね。火と言ったら、熱いものが火です。
じゃあ、業は何かと言ったら、
火は、ね、物を焼くという具体的な働きがあります。まあ、こういうような例を挙げて、現状三蔵はですね、業、生と業を説明しています。火ならば、熱いのが生であり、物を焼くのが業であるように、この心もですね、生と業に分けて、これを皆さん正しく理解して、そしてこれを善の方向で、働かせてくださいという、御心であります。で、欲で言いますと、欲の本性は獣。これ希望と書いて獣と読むんですね。意味は、木はこれは願うという感じね。意味は願う、恋願う。訓読みすると、毛はこれ、恋願う。毛はこれは望むですから、文字通り望む。願い望むものを欲と言います。欲と言ったら希望と同じ。ね、願い望むのを欲と言いますから。だから欲そのものは善悪ないですね。本来欲と言ったら、善でもなければ悪でもないんです。ただ私たちの今の日本語ではですね、欲と言ったら、あんまりいい意味で使いませんね。ね、この欲望とか欲情とかね、あるいはあの貪欲とか、まあそういう言葉はよくは悪い意味で普通は使うことが多いです。でも本来の意味は欲そのものに善悪はない、ね、悪と善両方あるんだと教えられます。で、欲をですね、悪で捉える場合の言葉は、仏教では、貪欲という言葉がありますね。貪欲。日本では貪欲と言いますけどね。貪欲という煩悩が教えられます。で、善ならば、貪欲。これ日本でもありますね。貪欲ね。大きな欲。あるいは、善法欲。これはまだ使いません。前方欲。このようにですね、有識仏教では欲そのものは善悪ないから、ね、悪ならば、ね、貪欲、悪ならば貪欲、善ならば貪欲ね、あるいは大欲、もしくは前方欲。
貪欲イコール
消
欲ではない。
消欲をどう理解するかですけどね。普通消欲と言ったら、あの自分にこだわる欲。だから大体いいと思います。普通一般の例で言ったら、この消欲は大体貪欲に当たると思いますから、同じように理解してもいいと思います。まあ、ただ消欲では、ね、仏教で善に教える場合もあるから。あのこれ自体ね、あの善悪ないから。あの必要なものだけを求める欲ならば、これは善です。ただ普通私たちが仏教を理解してない人が、この生欲といったら、この自我を、ね、自分の我を満たすための欲であれば、それは悪になります。ただ、まあ、イコールじゃないですね。
違いますね。
違いますね。
これ自体はいいんですか？
うん。あの、体力でもね、これ悪で捉えられないこともないけどね、これ仏語ですから、仏教の言葉なんです。今から説明しますけどね。うん、まず、こういう言葉があるということからね、見ていきますね。で、まず、欲と言ったら、願っているところに対して起こすものであり、欲し、願い、望むのが本性。そして、具体的な働きは、言の拠り所とするがゆえにとあります。これ、言と言いますのは、これは精進のことを言いますね。精進。言と言ったら、これは精進のことを言いますね。精進というのは、これは、これ精進料理と、これまた日本語でもありますよね。これ仏語ね、精進。
これ別に肉を食べないという意味じゃなくて、努力することを言いますね。仏教で煩のことをイコール精進という意味で使います。精進。この精進のことを煩と言います。精進のよりどころ、原因となる、原動力になるのが欲であると。皆さんが幸せになるには、コツコツコツコツ努力。精進しないと幸せにはなれない。精進という意味はですね、精一杯進むとあります。これ精進の意味、これもまたね、これ善の一つなんです。これ善の働き、煩とも言うし、精進とも言う。これ善の一つなんですけども、意味は、悪を断じ、善を治める。悪をやめ、善を治めていくことに、勇敢に、勇敢、勇ましく、ね、向き合っていく。勇ましく勇敢に悪をやめ善に向かっていくのを精進と言います。当然この精進は心を清らかにするという意味があります。この精という字ね、これ精米の精の字ですからね、心をきめ細やかに純粋にという意味ですね。汚れをなくして、汚れを取って、ね、純粋に、進んでいく、純粋に努力していく。ただ悪いことに努力することはここには入りません。あくまでもいいことのみですね。悪をやめて善を治めていくことに勇敢に進むのを精進と言います。この精進することによって物事を果たすことができる。私たちがこの精進頑張れるかどうかは欲なんです。欲がなかったら精進ができないんです。だからこのね、煩の拠り所、努力精進の原因、原動力になるのが欲であるということですから、現状三蔵はこの欲はですね、善の方向にという意味合いですでに言われていますね。これ自体は善悪どちらでもないけども、この現状三蔵の見どころ、有識ではですね、この5つは全て善の方向で捉えていきなさいという意味合いで、この特に業の説明ではそうなっています。善の方向に向けていきなさい。努力精進の拠り所になるのが欲だから、ね、正しい方向に欲を向けたら皆さんは幸せになれますよということで言われます。
欲は煩悩なんですよね。
欲は煩悩じゃありません。
何ですか
欲は。煩悩は頓です。これ頓だけが煩悩です。ここではね、欲は別境の心ですから、別境の頓の働きですから、どちらでもないんです。これが本来の意味。
欲が悪いとか
は
なくて、
欲は悪くも良くもないです。どちらでもないです。本来はあくまでも獣ですからね。
煩悩と言われる貪欲というのは吹き消すというか汚れているから脱却していく。
これは欲は悪くないんだけども、貪が悪いんですね。
むさぼってる、
このむさぼるというのは、これはですね、執着のことを貪と言います。執着、この貪というのはあくまでもね、この執着ですね。本当はこんな字なんですよね。この著者の長官のこれ着。執着ね。
執着。以上にこだわる感じですか。
そうですね。必要以上にこのむさぼる執着。結局執着するから苦しいんですね。
食べ過ぎ飲み過ぎ。
そうですね。現実をごまかすために私たちは普通努力を起こしますから。必要以上のものを求めて。この我を満たそうとする働きね。自分がわからないから、そもそもね、この執着を起こすのは自分がわからないからです。自分というものがわからないから、いろんなものをかき集めてね、執着して、これが自分、これが自分というふうに思い込もうとする。もう買い物がしたくなるのは、もう自分を感じたからなんですね。そして執着して、自分、自分というふうに我を満たそうとする。
衝動に駆られていったりがもう貪欲の心だって
。そうですね。
そうせずにはもう終われなくなる、
自分がわからないという、そういうところから起きてます。だから自分が感じられたら、この執着は減っていきます。だから自分という有識が分かれば、自分とは有識である、業であるということが分かったならば、必要以上に執着、むさぼることはなくなります。
自分を信じる自信とかいうことと一緒のことですか。
まあ、自分自身といったら自分のことが分かればね、自分という自分の姿が分かるという自信であればいいです。側の自信はちょっとダメですけどね、自分の姿を知り抜いた自信であれば必要上のものは求めなくなります。あるいは求めてもね、善の方向に欲を起こすようになります。
これ自分を知っているのか勘違いなのか、うん、要は自我を満たして、うん、よりどこにしているのか、
あの自我はやっぱりこれ我ですから、あの自分じゃないですね。
自分じゃないんですよね、多分
自我は自分じゃないです。仮の理想の自分であって本当の自分は現れてませんね、はい、
本当の自信ではないし、
そうです。強慢になります、それは。強慢といって、うぬぼれになってしまいます。
でも、一時的にはその心安心というか、そういう
あの側が満たされている間は、ね、安心できますけど、やがて、この執着をするとね、必ずこれは壊れますから、執着は引き裂かれますしね、理想の側は必ず崩されますから、無常によって。
まあ、それは本物ではないと。
うん。で、この、執着が悪いだけであってね、執着さえしなければ欲はね、いくらでも求めていいんです。で、有識ではこの正しい欲のについてはね、前方欲と教えます。前方、良いものを、これこの場合の方はこれは物柄、存在要素を方と言いますね。この別教の信条の次にですね、あの善について教えられます。大きく11教えられます。本当はもっといっぱいあるんですけどね、あまり広げすぎたらもう大変なんで11にまとめました。この仏教でたくさん善が教えられてますが、それをね、もう整理系統立ててしっかりまとめ上げたのが有識の善の働きです。それを善法と言いますね。これを皆さんが心がけて実践すれば、確実に苦しみから離れ幸せになれますよというのを11を教えています。これまた次回ね、お話ができたらいいなと思ってますけど、これを前方で、それを欲する、これは素晴らしい、ね、欲望であり幸せをもたらします。でまたお経を読んでみると、大欲という言葉がありますね。大欲、これ仏語だと思います。これ今でもね、一般の方でも使う場合がありますね。ビジネスしてる人でもね、使うと思います。だっていい意味で使ってますね。どういう意味で使うかと言ったらね、小欲は自分の幸せだけを考えてると。自分のことだけを考えてる。大欲は自分だけじゃないです。すべての人。すべての人を幸せにしたいというのが大欲なんです。だ仏教でいう菩提心ということですけどね。すべての人を救いたい。すべての人が救われるまで私は仏にならない。もうすべての人が幸せになるまで私は、ね、喜びいっぱい活動すると。これが大欲です。ただこれは素晴らしい善ですね。お経にはね、大欲という言葉の後にね、徳正常といってね、素晴らしいね、この善法欲、つまり大欲ですけども、これを起こしたならば、心が清らかになりますということでお経に書いてあるんですね。大欲徳症状とあってね、大欲を起こせば、ね、あなた、ね、心が清らかになりますよ。いわゆる自我ガリガリじゃないですから、自分の欲望だけを満たそうと求めるんじゃなくて、皆さんの幸せも、ね、念ずる、そういう非常に清らかなね、まさに仏の心です、ね。そういう大欲を起こしたらば、当然ですね、清らかな心になって、ね、安らかに生きることができる。穏やかに、爽やかにね、幸せに生きることができます。だから、欲を起こしたらば、貪欲を戒め、大欲を起こせるんですね。また、この大欲を起こせるように持っていくのが、仏教でも、だからこの体力を起こしてビジネスするならば、ね、やがて人は集まるし、また成功します。必ず自分も恵まれるし、本当心もね、幸せになります。この体力を起こす人は執着が少ないですからね。これ執着とはまた違うんですね。 たすら、ね、素晴らしい夢や目標に向かって邁進することですから、ね、自分の自我を離れた自分の個人的な欲望を満たすんじゃなくて、ね、全ての人を幸せにしたいというそういう欲ですからね。当然あなたも幸せになれるし、その関わった人も幸せになれます。じゃあ参考までに、じゃあどうしたらこの体欲が起こせますかという質問に対して、有意識の本にこういうふうに書いています。有意識の本っていっぱいあるんですけどね、そこにね、この体欲をどうしたら起こせるかについて、答えているところがありました。3つありました、ね、1つはですね、まずは善友、ね、良き友達に親しむこと、良き友達とに親しむことがいいですよって。あなたの心を支えてくださる人、ね、良い友達、心を支えてくださる人の存在が一つ目の条件。二つ目は、称号を聴聞する。正しい教え。仏教は、この真理を説いた教えですから、称号と言いますね。正しい法。これを聞きなさい。聴聞しなさいと教えていますね。正しい教えを、ね、聴聞する。聞く。正しい教えを聞くことによって真理が分かりますから、知恵が得られますから、ね、正しい方向に向かって進むことができる。そして、聞いたこと、学んだことをですね、しっかり考えなさい。思慮と言ってね、如法を、思慮しなさい。如法というのはこれは、仏法、真理を、ね、元に考えなさい。思慮というのは考えるね。思慮。考える。如法とはこれは真理。如はこれありのままの真理。まあ同じで、称号もね。まあ言葉はちょっとまあどうでもいいですけども、意味だけ知っておかれたらいいです。まずは、あなたの心を支えてくださる全の友達ね。あなたの心を支える全友と親しみなさい。そして、正しい教え、真理をしっかりと聞きなさい。そして、聞いた真理の通りに従って、思慮、これ考える、思う、考える。真理に基づいて、ね、思考パターンを、ね、正しい思考パターンに持っていきなさい。そうすれば、ね、当然ながら、体力が起きて、ね、この、貪欲が減っていきます。素晴らしい方向に、進むことができますと。こういうふうに、この、有識の本に書かれてますから。まあ、参考までにね、していただきたいと思います。
善友の方教えてください。
はい、善友ね、はい、これ文字通りこれはあの友達です。
どんな友、悪友はいません、
ね、悪友はいません、あなたの心を支えてくださるですね、はい、人、まあ、先生もそうですし、このあなたのための友達、これ法友とも言いましてね、法友、法の友達とも言いますね。これ英語で言いますと法友、あなたのための友達と。
親友ですか？
親友みたいなもんですね。あなたを裏切らない、あなたを責めない、あなたの心の支えとなる人、共に頑張っていきましょうと、共に幸せになりましょうと。都合が悪くなっても決して切らないね。
夫婦親子。
まあそういうふうにあってほしいですね、夫婦親子も。そうじゃない親子もいますけどね、そういう親子であってほしい、夫婦であってほしいです。
そういうスタンス
なんて
裏切らない、
そうですね、
支えてくれる人、
うん、そういう人が友達にいたならば、ね、この欲を正しい方向に、体欲の方向に持っていくことができます。よろしいですか？
はい、
はい、じゃあ次いきます。次に、生下について話をしたいと思いますね。この生下と言いますのは、これは、優れた理解と書いてますように、深く理解することを言いますね。これ対象はですね、欠乗の境と言われます。欠乗と言いますのは、決まった定まったもの、 あやふやなものじゃなくて、決まった定まったものに対して分かりました、優れた理解、今まで、ね、ぼんやりしていた理解がはっきりする、深く了解する、深く理解する、これを正解と言います。でこれをですね、じゃあ意味、ね、本性と働きね、第一義は何かと言ったら、心に印字するをもって正解と言います。正解という意味は、心に印をつけるようにね、忘れない、ね、心に深く刻みつける、心に印、印鑑ならばね、印鑑をしたら消えませんがね、そして字はこれ保つ、保持する、保は保つ、字も保つね、持つですけども、ね、心に記して、今まであやふやだった理解が分かりましたということですね。まあ、今日ならば皆さんね、うつつ聞いて正解に来たら、非常にこれから素晴らしい人生が待っています。まずはしっかり理解することが大事。一旦理解できたらね、例えば忘れてもね、すぐまたパッと思い出しますから、深く理解できたらね、心に記して忘れない、ね、深く理解できた状態、そして深く理解できたならば、ね、不可因転、不因転と言いまして、具体的な働きは、ね、人からね、突っ込まれても、自分がしっかり理解していたら、応用も効きます。ね、人からね、突っ込まれても、引っ張られたり、転んだりすることが不可、ない。自分がしっかり理解してますから、ね、揺るぎない、そういう理解ですから。だから、しっかり自信ができますね。まあ、これは世間のビジネスでもそうですし、特に仏教においてはこれ大事なんです。真理を深く理解する。真理がしっかり理解できていたら、ね、苦しみは相当減ります。優れた理解ね。で、一応これですね、善と悪があるんですけども、お経を読んでみてもですね、この悪い正言にはあんまり見当たりません。ほとんどいい意味で使ってます。まあ、でもね、この教えから言ったら、一応善悪両方あるんです。仏道に関して、仏教に関して言うならば、もう基本的にこれは大体善で使われますけどね。しかし、この仏教を知らない人も一応こういう心を持ってますから、物事を広く言うならば、悪の正言も一応あるとは言えます。あるいはある悪さをするね。まあ、例えば、ね、テロなんかをね、しっかりこうすれば人を殺せるというね、そういう計画が立てられて深く理解したと。必ず人を殺せると。これは悪い正言ですわね。で、実際、この計画に移す人もいると。
軍隊とかナチスとか。
まあ、ああいうのも、一応、広く言えば正言と言えますけどもね。そういうのはもちろんまずいですわね。でもそういうものであまり使われることはなくて、いい意味でこの正言は大体使われます。でこの意味ですけどね、これはこの下という漢字がありますが、それはですね、下脱の下と同じ意味なんですね。下脱の下、あ、仏教でこの下脱という言葉があるんですね。下脱、下脱という言葉、まあ、皆さんも聞いたことあると思いますが、下脱とは、ね、煩悩から離れる、苦しみから離れることを下脱と言います。意味は、下はこれは徳、私たちは煩悩によって縛られまとわれている、そういうまとわれている煩悩から解きほぐされる、ね、解かれる、縛りが取れる、これが下なんです。そして脱は苦しみから脱する。だから物事を深く理解していけば、どんどん苦しみから離れていけるんです。皆さんが物事の本質が分かれば、どんどん執着する心が減っていくんです。言葉書いたらね、我々が執着する、貪欲を起こすのは、真理が分からないから。物事の真理、本質が分からないから、執着して苦しむんです。まずは自分が分からないから、餓心を起こすし、物事の真理がわからないから物事にとらわれる、報酬といってね、法に対するとらわれを起こして、私たちは真理が見えないんだと。 ただ一つ一つですね、消去していけば、ね、物事の本質、理解が深まっていけば、どんどん執着から離れていけるんです。だから、この消去といったらある意味ですね、一部分下脱したと。苦しみから離れたという意味で使われます。あるいは、仏教ではね、この正家のことをね、翻訳から言いますと、信家という言葉もあります。信家。信心の信と家という言葉がありましたね。信家。これも実は正家と同じです。信家。これ正家とイコールで使うことがありますね。これは心という心の働きと生下という心の働きを2つをくっつけたものです。また次回話しますけどね、この心という言葉、この一字でこれ善なんです。この心という言葉は深い御心がありまして、善が11ある中でトップに挙げられるのが心なんです。しかもこの定義が一番複雑で、ややこしいですけどね、一番大事なんです。皆さんが善を実践するには信がなかったら絶対にできないんです。
信じるらしい。
そうです。真理を信ず、現実を受け止めることができるところね。あるいはこの真理に憧れる、あるいはこの真理に向かって、ね、やっていこうという心ね、意志。そして心を清らかにする働きが真理の本質なんですけどね。そして真があれば善をやりたい、喜んで善をしたいという心が真があれば起きるんです。そういう真という働きと正義の心が一つになったのが真でね。ただ正義はある意味ですね、真人の原因とも言えます。真という素晴らしい心を起こす原因がこの正義になるんですよ。だからどんどん正義していけばどんどん執着も減っていくし、皆さん幸せになっていくんです。例えばですね、このよく正義の関係で言うならばね、皆さんがやりたいこと残ってるかもしれませんね。大人になってもね、小さい頃できなかったことがあるとします。私ならば昔ね、 3,4 年前に遊園地にね行ったことがあります。何回か、まあ、小さく全然行ってませんし、このあまりね20代の頃ほとんど遊んでませんから、20代30代はね、やっぱりそれが残っとったんですかね。でも40後半になって、まあ、子供たちと一緒に行くという手前で、実際自分もジェットコースター乗りたかったとかね、そういうのがあって、いくつか USJ とかですね、サファリパークとか、長島スパーランドとか行って、まあ、遊びました。で、それをしっかりね、本当にやりたかったから、ね、やれば、これ欲ですわ。まあ、全幕置いといて、ね、この、遠い欲じゃなくて、自分が本当に幼い頃できなかったことがあったんで、やりたいと思って、やったならば、勝利したんです。あ、こういうものかと。ということで、囚われがなくなりました。ただ、そんなに行きたい気持ちがぐっと減ったんですね。つまり、遊園地の本質がわかるから。何でもそうなんですよ。旅行でもそうですし、いろんなものがありますけども、しっかりね、楽しむというか、味わう。味わったらね、本質がわかるから、囚われがなくなるので、それ以上行きたいという気持ちがなくなるんです。でもそうであってはね、お客さんが来てもらえないと困りますから、あえてね、この毎回イベントをね、いろんな工夫して、皆さんが来たいように持っていこうとね、考えますけどもね。でも仏教的に言ったならば、本質が分かれば、囚われがなくなってだんだんね、楽しくなくなる。だからちょっと悲しいのはね、仏教を皆さんが真面目に求めていくと、どんどん幸せになっていくんですけどね、このごまかしの幸せには満足できなくなります。いわゆる貪欲の楽しみね。現実をごまかす、ね。お酒の楽しみとかね。そういう、心が見えなくなる。現実が苦しいから私たち、ね、遊びとかエンタメでごまかすんですけどね。そういう心をごまかすような幸せを求められなくなります。どんどん物事の本質が分かってきますから、いわゆる飽きてくるんです。だから、幸せの価値観が変わります。今まで、貪欲、ね、 現実をごまかすことが楽しかったのがだんだんですね楽しくなくなって、次元の違う質の違うね涅槃を楽しみとする、自利利他を幸せと感じるようになって、ね、念上へというね本当の幸せに向かって心が正しい方向に向くようになります。だからもし皆さんが心でねやりたいなと思っているものがあればされたらいいです、ね、もしそれを抑えていてもね心残ってますから、ね、それをしたならば、ね、心もスッキリして勝負したならば囚われがなくなって、そういう縁が来てもねそんなに心をグッとね引きつけられて自分を見失うことがないですから、心をしっかり持つことができますからね、自分をしっかり感じることができるし自分を見失うことがなくなります。ただ生涯によってどんどん執着から離れていけるんです。でちなみに、この幸せになった人、信心欠如というんですけどね、いわゆるもう不体験の揺るぎない本当の幸せになったことをですね、信心欠如と言いますけどね、その信心欠如という幸せになった人のことをですね、お経にはですね、経典には広大生芸者と、こうはあのお経に書いてあるんですね、広大生芸者という言葉がお経にあります。広大生芸者、こういうことがあります、ね、意味はね生涯した人ということですね。幸せな人というのは広く大きく生涯した人、いわゆる真理が分かるんです。この学んでいくとどんどんですねこの真理が見えてくる、知らされてきます。広い、ね、たくさんのこと、広い大きなこと、もういろんなことがね知らされてきます。まさに宇宙の真理が単なる知識じゃなくてね体で知らされるんです。諸行無常という真理もそうですし、諸法無我という真理もそうです。そういう真理が知らされ分かりましたというね優れた理解ができた、非常に心が穏やかな安らかに生きることができる、またこういう仏学を学ぶのが本当に楽しい、そして安らかに死んでいける、そういうね素晴らしい幸せになったということを広大生涯者、つまり生涯のできた人というような言い方がありますから、まあ、これを、ねまあ、一つの目標として仏教では教えられます。だからこの生涯といったらやっぱり良い言葉の意味で大体ね使われます。ここでよろしいですか、はい、じゃあもう少しいきたいと思いますが、ちょっと休憩を挟みたいと思います。